はじめは新宿区にオリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが到着をお伝えします。6月3日土曜日、東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアーとして、都内の全区市町村を巡っていたフラッグが新宿区に到着し、フラッグ歓迎セレモニーが開催されました。区立小学校の子どもたちも参加し、アンバサダーの鎌本邦重さん、メキシコシティ1968オリンピックサッカー銅メダリストからフラッグが引き継がれました。6月5日月曜日から9日金曜日までの期間には、多くの子どもたちに東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への興味を持ってもらうため、フラッグが全区立学校を巡回し、各校で記念撮影が行われました。いよいよ3年後に迫った東京2020大会。教育委員会では、東京2020大会の開催を契機とした教育を推進するための様々な取り組みを行っています。次にお伝えする項目では、その取り組みの内容として国際理解教育と伝統文化理解教育についてご紹介します。なお、墨字版新宿の教育にはフラッグ歓迎セレモニーの様子、鎌本邦重さんからフラッグを引き継ぐ吉住健一区長と酒井俊夫教育長、フラッグと記念撮影をする大久保小学校の子どもたちの写真が掲載されています。以上の問い合わせは、教育調整課企画調整係、電話 5273-3074 番へどうぞ。新宿区にオリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが到着をお伝えしました。次は、オリンピック・パラリンピック教育レポートです。世界を知る、日本を知る。教育委員会では、国際理解教育を一層充実するとともに、自国の伝統文化理解教育の推進を図っています。国際理解教育。国際社会や多様性への理解を深めるとともに、留学生や地域の外国人などとの交流を通じて、外国の文化に親しむなど、グローバルな関心を育む教育活動を進めています。ヨドバシ第4小学校での活動です。毎年実施の国際交流学習、毎年度学区域にある東京日本語教育センターの留学生との国際交流学習を行っています。平成28年度はインドネシア共和国、カメルーン共和国、セネガル共和国、タイ王国、モンゴル国など9カ国の計55名の留学生と3年生から6年生までの子どもたちが楽しく異文化交流をしました。日本や外国の遊びを教え合った後、実際にそれぞれの遊びを楽しみました。遊びを通じて子どもたちと留学生はすぐに仲良くなりました。事前に調べてまとめた日本の文化を留学生へ紹介、留学生からも自国の文化を紹介してもらいました。西早稲田中学校での活動です。留学生の話を聞く会。平成28年度は1年生の授業にアメリカ合衆国、ウズベキスタン共和国、大韓民国、ロシア連邦出身の留学生を招いて各国の話を聞きました。中央アジアに位置するウズベキスタン共和国出身の留学生は、伝統的な郷土料理や民族衣装を紹介。アメリカ合衆国出身の留学生は、自国が独立した州が集まって一つの国を作っていることなどを説明してくれました。ポスター展示発表。世界友達プロジェクトの一環として、世界のさまざまな国を知り国際理解を深めるために、生徒それぞれが各国の料理や文化、伝統工芸などについてまとめました。優秀なポスターについては、後日西早稲田祭で全校生徒向けにプレゼンテーションで披露されました。なお、世界友達プロジェクトとは、各校の国際理解の学習活動を発展させ、より幅広く世界の多様性を知り、さまざまな価値観を尊重することの重要性を理解するための取り組み、 世界友達プロジェクトを平成28年度から全区立小中学校で開始しました。世界友達プロジェクトでは、東京2020大会参加予定国地域の中から5大陸のバランスを考慮した5カ国地域を各校が選び、各国の文化、歴史、言語などの調べ学習を行ったり、学習をきっかけにして実際の交流につなげたりするものです。東京2020大会に向けて今後も学びを深めていきます。伝統文化理解教育、日本の伝統文化の体験を通して自国文化に対する興味関心を高めるため、平成28年度から伝統文化の体験教室を全区立小学校で実施しています。各校では毎年能楽、狂言、落語、手品、和妻、日本舞踊の中から一つを体験します。和妻、落合第四小学校。和妻とは、日本人が独自に考え発展させ作り上げた伝統的な手品です。はじめに講師の方に和妻を披露していただくと、さまざまな手品道具を使った技の数々に子どもたちから終始驚きの声が湧き起こりました。その後、2本の紐が1本になる紐の術をはじめとしたいくつかの技や和妻特有の口上を教わると、授業が終わる頃には立派な江戸の和妻師になっていました。日本舞踊市ヶ谷小学校、全員浴衣の着付けをしてもらい、普段とは違った予想になったところで体験が始まりました。正座の姿勢できちんとしたお辞儀の仕方を教わった後、床に足をするようにして歩くすり足での移動や扇子の使い方などを習い、桜桜を全員で舞いました。最後は講師の方による越後獅子を鑑賞しました。落語、花園小学校。講座での体の動かし方や視線の配り方、登場人物に応じた声の使い分けなど、落語の表現技法を教わりました。次に希望した子どもが講座に上がり、羽織を羽織って小話を体験しました。みんな少し照れながらも堂々と披露することができました。最後は講師の方による話天式を鑑賞し大笑いしました。狂言、富久小学校。講師の方々による演目柿山節を鑑賞後、狂言での基本的な立ち姿やすり足などの身体表現を教わりました。子どもたちは講師のセリフをオウム返しして狂言に親しんだり、さまざまな動物の鳴き真似を学んだり、狂言での笑う、泣くといった動作に挑戦したりしました。以上、オリンピック・パラリンピック教育レポートでした。続いて、学校ワクワク情報局です。家庭的な雰囲気の中で過ごす預かり保育、市ヶ谷幼稚園。電車や人形、ブロックや塗り絵、折り紙などで 4,5 歳児が思い思いに遊んでいる中、お昼寝から目覚めた3歳児が眠い目をこすりながら合流。これからお楽しみのおやつの時間が始まります。これは園庭の新緑が深まった5月中旬のとある日の市ヶ谷幼稚園の預かり保育時間内の光景です。平成28年度から預かり保育を本格的に開始した市ヶ谷幼稚園では、幼稚園の教育時間終了後の午後2時から4時半までの間、希望する在園児が預かり保育を利用できます。この日利用した園児は22名。預かり保育では一人でじっくり遊んだり、2年齢の子ども同士が兄弟姉妹のように触れ合ったりできるような家庭的な環境が用意されています。この日は学年が違う子ども同士が一緒に遊ぶ様子があちこちで見られたり、5歳児が3歳児に絵本の読み聞かせをしている場面なども見られました。預かり保育を利用される保護者の方にゆとりが生まれ、 子どもと豊かに関わる支援につながればと話すのは佐藤スナホ副園長。区立幼稚園では市ヶ谷幼稚園のほかに鶴巻幼稚園、花園幼稚園、西富山幼稚園でも預かり保育を実施しています。地域をきれいにクリーンアップ中野、牛込中野小学校。6月12日月曜日、牛込中野小学校で全児童が地域を清掃するクリーンアップ中野が行われました。これは環境美化活動への興味関心を高めるとともに、子どもたちの奉仕の心や地域を愛する心を育むための地域共同学校運営協議会を通じて、保護者や地域の方々と連携した取り組みの一環として毎年2回行っている教育活動です。子どもたちは公園や駅前、商店街など学校近辺を学年ごとに分かれてゴミを集めます。すれ違う地域の方に元気よく挨拶をしながら清掃場所を一生懸命きれいにしていきます。ペットボトルがあったよ、燃えないゴミはこっちだよと言葉を交わしながら楽しそうに活動に励む子どもたち。率先して隅々までゴミを拾い、落ち葉やタバコの吸い殻、ビニール袋などを分別しながら、おおよそ30分の短い間で多くのゴミを回収することができました。最後に子どもたちと一緒に清掃をしながら安全に活動できるよう見守っていただいた保護者や地域の方々にお礼を言い、地域とのつながりを深めました。同校の千葉純子副校長は、環境美化活動を通して地域や保護者の方々と交流していくことで愛好心や地域を大切にする気持ちを持ってもらえばと話します。地域の一員として普段から自分たちの街をきれいにしようという意識が高まったことでしょう。以上、学校ワクワク情報局でした。代わってフォトニュースです。住地版新宿の教育では、1学期の子どもたちの様子を写真で紹介しています。新校舎で迎える初めての新入生、4月6日愛実小学校。この日、愛実小学校ではピカピカのランドセルを背負って期待に胸を膨らませた新入生74名が入学式に出席。旧校舎の思い出を引き継いだ温かみある新校舎での生活をスタートさせました。親子の関わりを楽しむふれあいタイム、5月9日早稲田幼稚園。早稲田幼稚園では月に1回程度、保護者がいつもより少し早めに迎えに来て園児と触れ合い遊びを楽しむ触れ合いタイムを開催しています。この日楽しんだのはわらべ歌の手遊び。親子でじっくり関わりながら遊びを楽しむ良い機会となっています。運動会で練習の成果を発揮。5月27日落合第五小学校、6月3日牛込第三中学校。完成したばかりの天然芝生の校庭で運動会を開催した落合第五小学校。オリンピック五輪リレーでは子どもたちが学年の垣根を越え一体となって頑張りました。一方、初夏らしい晴天に恵まれ白熱したレースが繰り広げられたのは牛込第三中学校。2年生の全員リレーでは迫力ある走りとスムーズなバトン渡しに会場から大きな声援と拍手が送られました。以上、フォトニュースでした。今度は図書館からのお知らせです。楽しみいっぱい、夏休みは図書館へ行こう。夏休みの図書館は楽しいイベント企画が盛りだくさんです。どんな本を読もうか迷ったとき、調べ学習をするときなども図書館で相談できます。ぜひ家族や友達を誘って図書館へお越しください。それでは各図書館でのイベントをご紹介してまいりましょう。なお、予約が必要なイベントは必ずお問い合わせください。子ども図書館、電話 3364-1421 番。7月17日月曜日祝日、午前11時から11時45分まで、予約が必要です。科学遊び、磁石で遊ぼう。内容は、5歳以上のお子さんを対象に、磁石を使った科学遊びをします。会場は、中央図書館4階会議室。22日土曜日、午前10時から正午まで、予約が必要です。レファレンス調査隊。図書館の資料を使って用意されたクイズを解いてみましょう。会場は中央図書館3階お話の部屋。8月4日金曜日、午後2時から2時45分まで、平和映画会。内容は映画ウミガメと少年。会場は中央図書館4階イベントルームです。5日土曜日、午後3時から3時45分まで、スペシャルお話し会。ちょっぴり怖いお話など、夏を感じるお話し会です。会場は中央図書館3階お話の部屋です。次は四谷図書館、電話 3341-0095 番。7月27日木曜日、午後1時から4時まで、予約が必要です。調べる力がぐんぐん伸びる調べ学習教室。小学3年生から6年生までを対象に、夏休みの自由研究や課題に役立つテーマの決め方、調べ方を教えます。会場は四谷図書館会議室。28日金曜日、午後2時から4時まで、予約が必要です。課題レポート、論文執筆のための調べ方講座。中学生を対象に、インターネットを使った検索のコツと、引用ルールや参考文献リストの整理の方法を教えます。会場は四谷図書館会議室。7月24日月曜日から8月27日日曜日までの開館時間中、読書スタンプラリー、児童書1冊につきスタンプ1個、お話し会参加でスタンプ2個、たくさん集めるとプレゼントがもらえます。会場は四谷図書館児童コーナーです。鶴巻図書館、電話 3208-2431 番。7月21日金曜日、午前11時から11時45分まで、予約が必要です。調べる学習ガイダンス。紙芝居や調べる学習攻略本などの教材を使い、テーマを決め、調べ方、まとめ方を教えます。25日火曜日、午後3時から3時45分まで、予約が必要です。調べ物の入り口、百科事典から見える世界。百科事典を使ってクイズゲームを行います。調べ学習に必要な百科事典の使い方をゲーム感覚で楽しみながら習得しましょう。8月2日水曜日、5日土曜日、午前11時から11時45分まで、15日火曜日、午後3時から3時45分まで、予約が必要です。調べる学習個別相談。調べ学習のお手伝いをします。個別相談なので、ペースに合った進め方ができます。以上、会場はいずれも、鶴巻図書館2階、児童室です。次は、西落合図書館。電話 3954-4373 番。7月22日土曜日と23日日曜日。1日2回開催します。午後2時から3時までと4時から5時まで予約が必要です。工作会。筒に好きな絵を描いたり、ビーズを入れたりして自分だけの万華鏡を作ります。会場は西落合図書館2階会議室。30日日曜日、1日2回開催します。時間は午後1時から2時までと2時半から3時半まで予約が必要です。ワクワク実験教室。シャボン玉の不思議。つくばエキスポセンターのスタッフによるサイエンスショーを開催します。シャボン玉を楽しく観察します。会場は落合第二地域センター多目的ホールです。次は富山図書館。電話 3207-1191 番。7月21日金曜日、午前10時半から11時半まで予約が必要です。使って覚える百科事典。百科事典マスターになろう。百科事典を使ってクイズを解きます。 楽しみながら百科事典の使い方を身につけましょう。会場は富山図書館児童室。7月22日土曜日、調べ学習の基本、基本の木、テーマを決めるコツ。26日水曜日、基本の穂、調べて不思議の謎を解こう。8月2日水曜日、基本の N、要する忍法まとめの術。時間はいずれも午前10時半から11時半まで、予約が必要です。調べ学習や自由研究のやり方をわかりやすく教えます。全3回講座、1回のみの参加でも受付可能です。会場は富山障害学習館2階学習室 A です。7月23日日曜日午後2時から3時まで、予約が必要です。理科実験教室、物のバランス、体のバランス、バランスってどう取るの、バランスをテーマにした実験を行います。学校の授業とは一味違った体験ができるかも。会場は富山障害学習館2階学習室 C です。25日火曜日、1日2回開催します。時間は午前10時から正午までと午後2時から4時まで、予約が必要です。 JICA 地球広場見学ツアー、日本と外国は何が違うの、海外青年協力隊員の話を聞きながら JICA 地球広場を見学します。午前は小学校1年生から3年生向け、午後は小学生4年生から6年生、中学生向けです。会場は JICA 地球広場。26日水曜日午前10時から11時まで、予約が必要です。図書館の暗号、 NDC 分類の秘密。図書館の本を並べるための規則、 NDC 分類法とは。クイズを解きながらその秘密を教えます。会場は富山図書館児童室。28日金曜日、1日2回開催します。午前10時半から午後0時10分までと、午後2時から3時40分まで、予約が必要です。取材、紙面作成体験、読売新聞社見学ツアー、模擬取材体験や展示コーナーの見学を通して、新聞ができるまでを体験します。会場は読売新聞東京本社。次は北新宿図書館、電話 3365-4755 番。7月22日土曜日午後2時から3時まで、予約が必要です。夏休み子ども映画会、絵本作家特集、エリック・カールの腹ペコ青虫、レオ・レオニのスイミーなど、人気絵本作家の素敵な映画をお届けします。会場は北新宿障害学習館レクリエーションホール。7月26日水曜日、8月2日水曜日、9日水曜日、時間は午後1時半から3時半まで、予約が必要です。夏休み調べる学習教室、テーマの選び方、調べ方、内容のまとめ方など、調べる学習のコツを教えます。会場は北新宿障害学習館学習室 B。7月27日木曜日午前10時から正午まで、9時45分に現地集合です。予約が必要です。夏休み社会科見学、東京大学を見学しよう、宇宙の秘密に出会う朝、東京大学の中須賀真一先生による宇宙工学の講義の後、校内施設を見学します。会場は東京大学宇宙工学部航空宇宙工学研究室。8月13日日曜日午後2時から3時半まで、予約が必要です。夏休み科学遊び、身近な材料を使って楽しい科学実験を行います。会場は北新宿障害学習館学習室 A。 次は中町図書館、電話 3267-3121 番。7月21日金曜日から8月31日木曜日の開館時間中、夏休み子ども読書スタンプラリー。本を借りたらスタンプ1個、スタンプをたくさん集めるとプレゼントがもらえます。会場は中町図書館。8月3日木曜日午前10時から11時半まで、予約が必要です。中町調査隊、調査隊員になって中町図書館の館内や 図書館の仕事を調べます。会場は中町図書館です。11日金曜日祝日午前10時半から11時半まで予約が必要です。夏休み工作会、風鈴を作ろう。カップや鈴など身近なものを利用して風鈴を作ります。会場は中町図書館児童コーナーです。次は角筈図書館。電話 5371-0010 番。7月22日土曜日、23日日曜日、25日火曜日。時間は午前11時から正午まで。予約が必要です。自由研究応援講座、調べ学習の基本。調べ学習や自由研究で大事な3つの基本、テーマの決め方、調べ方、まとめ方を調べ物のプロである図書館スタッフと一緒に学びます。会場は角筈図書館お話の部屋。7月22日土曜日、23日日曜日、25日火曜日、1日2回開催します。時間は午後2時から2時半までと3時から3時半まで。予約をしてください。自由研究応援講座、個別相談会。個別に自由研究調べ学習の相談ができます。会場は角筈図書館お話の部屋。7月29日土曜日午後3時から3時45分まで。予約をしてください。自由研究応援講座、百科事典を使って謎を解こう。百科事典を使って普段使っている言葉や物の謎を解こう。図書館スタッフが百科事典の使い方を一から教えます。会場は角筈図書館お話の部屋。7月15日土曜日から9月1日金曜日の開館時間中、夏休みスタンプラリー。本を読んでスタンプをもらおう。スタンプをたくさん集めるとプレゼントがもらえます。会場は角筈図書館児童コーナーです。図書館からのお知らせをお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。